こんにちは。5月28日、第336回、気まぐれラジオです。今日はゲストの方がいらっしゃいます。北海道の農家の石山幸太さんです。北海道の農家の石山幸太さんって言ったってわかんないよね。ですから、とりあえず自己紹介をしていただきましょうね。こんにちは、石山さん。
こんにちは、
どう
桜
も。
井さん。こん
はい、どうも。
にちは。
当時はデリーと呼ばれていましたね、キャンプネームはね。
そうです ね。
はい、まあでも今日は石山さんでいきましょう。まあ、若干国際支店大学校関係の人では、ああ、デリーだと思ってる人はいるかもしれないんだけど、ほぼほぼ知らない人の方が多いので、自己紹介をしていただいていいですか？
わかりました。
はい。
僕は、もともとはノッツの実習生だったんですが、今はですね、北海道、もともとは僕は函館生まれでして、北海道に戻ってきてまして、現在は上富良野町というところで、農業法人に勤めてまして、有機農業をやっています。
農業法人に勤めてるって言ったって、なんていうの？事務仕事とかしてるんじゃなくて、農業やったんだよね。
そうですね。
ねえ。だから、
そうです。
仕事は土にまみれる仕事をしてるわけだよね。
そうです
な
ね。
るほど。農業サラリーマンだ。
そうですね。そうい
おお。
う感じですね。
なるほど。まあ、今、自己紹介してもらったけども、もともと国際支店大学校で実習やってたんだよね。
そうですね。
職員にはならなかったんだっけ？
職員は半年ぐらいやってました。
半年やった。で、半年やってどうして北海道へ、どういうふうに流れてって言ったら失礼ですけども、どうして北海道へ戻ったの？
そうですね。職員やった後に、多分桜井さんから誘われたんだと思うんですけど、国会議員の秘書をやらせていただいて、
そうだっけ？藤村さんの秘書。
そうなんです。そうなんですよね。で、それから30歳ぐらいになって、もう、ちょっと東京するのはもう、飽きたなと思って それで、北海道に戻ろうかなと思いまして、で、仕事を探していて、で、まあ、ちょっと農業に行き着いたっていうことなんですよね。
なるほど。東京はいいかなと思ったのはどうして？
やっぱりもともと自然が好きだっていうのもありますし、やっぱり、ですかね、都会の便利さもあるんですけど、コンクリートだとかそういうものに囲まれた生活がこう、なんかこう、飽きたなっていう
ああ、飽き
感じ
た。
です
なる
ね。
ほど。そっか。で、北海道、函館に戻らないで、富良野に行っちゃったわけ？
そうなんですよね。
で、ご実家は農業なの？
いや、農業ではないですね。サラリーマン
サラリーマン。
だったですね。は
ってことはもう本当に農業は素人で行ったわけだよね。
そうですね。ほぼ素人ですね。
その時はもう結婚してたんだっけ？
その時は、結婚してないで、今の妻とは付き合っていた状況で、
東京で。
自分だけ先に、
お。
自分だけ先に北海道戻って、農業に弟子入りというか、
お。
作業始めてまし
いやいやいや、勇気あるね。彼
た。
女、
そうですね。
だから北海道行ってからプロポーズしたんでしょ？
そうですね。そうですね。
嫌だって言わなかった、北海道行くの。
どうだったんですかね。
まあまあ、その辺は深く聞くのはやめましょう。そう。そうか。勇気ある行動だね。でも今は、お子さん何人だっけ？
今2人おります。
おお、だから、良き家族、良き父、親をできてる。 良き旦
まあ、な
那。
んとかやれてるかなと思うん
なる
ですけ
ほど。
ど。
うん。その農業、要は自然が好きで、国際自然大学校にいたのに、キャンプとかの仕事じゃなくて農業にしようと思ったのはなぜ？
その30歳頃にその東京、離れて北海道に戻るときに、まあ、どういう生活を僕は望んでいて、何が欲しくて何がいらないのかっていうのをノートにこうずらっずらっと書き出したんですよね。それで、まあ、なんだ、財、あの、地位とか名誉とかいらないとかっ
ダ
て、
メダメ、
高級車いらないとかね、いろんなの考えて、じゃあ何欲しいんだって言ったときに、家族と一緒に晩ご飯を食べるっていうのをもう最優先しようと。で、そのために、じゃあ仕事も、考えようっていうことで、まあ、最終的に農業は朝早いかもしれないけど、まあ、近くで、まあ、仕事があるので、まあ、晩ご飯食べれるよねと、一緒に食べれるよねっていう、まあ、そういうイメージですね。
なるほどね。
私は、
ああ、
そ
で
こか
も
らス
大
タート
切
です。
なことだよね。あ、も、あ、ごめん。もしかして、このラジオに出るために、その大切な晩ご飯の時間を一回、邪魔しちゃったかしら。申し訳ない。
大丈夫です。はい、大丈夫です。
そうか。でもじゃあ、自分で地べたを持って、自分でやる農業ではなく、本当に農業、雇われて農業をしている。まあ、まさにサラリーをもらってるわけだよね。
そうですね。はい。
ああ、そういう仕事の仕方もあるわけだね。
そう
そ
です
う。
ね。
今、
やっぱり最初、
どんな仕事っていうか、何作ってるのって聞いたらいいのかな。
そうですね。今、働いてたところの売りは、ワイン用のブドウですよね。
おう。
ブドウを育てて、ワインを作るっていうのを、もう2年ぐらい、やってます。ワインができてですね。それと、あと、まあ、主には大豆だとか、小麦だとか、お米だとか、
米もね。
そうですね。あと、人参とか、ニンニクとか、そういった野菜も少し育てて、全部有機栽培でやってます。
そうか。有機栽培か。なる
そう
ほ
で
ど
すね。
ね。楽しい。
そうですね。楽しい。そうですね。やりがいはすごいありますね。
どんなところにやりがいを感じる？
やっぱり今、アレルギーの方が多かったり、あるいは食に対してすごく関心のある方が、やはり有機野菜だとか、有機栽培されたものをどうしても食べたいとか、それでないと食べられないんだとかっていう方もいらっしゃいますし、で、そういう方に向けて、自分たちのものを、出荷できるっていうのはすごい嬉しい
なるほ
こと
ど
なん
ね。
ですよね。
まあ、でもそういう人だけじゃなくて、俺らだって、そういうのが食えれば嬉しいよな。
そうですね。
通販とかやってないの？
通販は、やってない。
やっ
主
てない
に
んだ。
は、グループ会社でやってる、自然食品店で出してるのが主なんですよね。
そんな大きな会社なんだ。
そうで
ねえ、
す
ちょっ
ね。
と踏み込んだ話だけど、会社の経営規模って年間どれぐらい稼ぐの？言えなきゃ言わないって言ってくれていいよ。
そうですね。親会社が、まあ、ちょっと農場を、まあ、経営して親会社があって、そこが、まあ、数十億取り上げるってことですね。
すごい会社にいるんだ。なるほどね。で、あなたは、そこに雇われて言われた、ここを耕してくださいとか言われたことをやる仕事をしてるの、今。
まあ、今、実は農場長をやらせていただいて
おお、
て、
偉いんだ。
まあ、それぞれ、まあ、偉くはないですね。まあ、雇われ店長みたいな感じです
いや、でも店長が偉いじゃん、やっぱり。
ね。だから、それぞれ 今言ったような作物の受け持ちをそれぞれ割り振ってて、それをこう、なんていうんですか、取りまとめているっていう感じですか
なる
ね。
ほど。じゃあ、あなたの下に何人かいて、その人たちと一緒に、こう、ある程度の面積の畑を、こう、責任を持ってやってるわけだ。
そうです
な
ね。
るほど。どれぐらいの広さを責任持ってやってるの？
今、みんなでやってるのは57ヘクタールあります。
想像つかないんですけど。57ヘクタール。東京ドームが4.7ヘクタールだから、10倍以上。東京ドーム10個、
10
10、
倍です
12
ね。
個ぐらい？すごいね。
そのぐらいあるんでしょうね、きっとね。
それはあなたがやってるわけじゃ、あなたがやってるの？
僕一人ではやってないですけ
ああ、なるほ
ど、
どね。あなたが担当してる畑はどれぐらいの広さなの？その農場長として。
僕が小麦とその緑肥っていう土作りの方やってるので25ヘクタールぐらいやってま
20、
す。
半分ぐらいやってんじゃん、会社のその畑の。
そうです
す
ね。
ごい
今年はちょっ
なぁ。
と多いんですよね。
へえー、そう。ちょっと、言えたらでいいんだけど、お給料どれぐらいもらえるの？
給料は、東京行った時の半分ぐらいですか
なんか今、自動的にブーブーっと言ったな。
ね。
まあ、国会議員士やってた時の3分の2ってこと？
ああ、そうですね。
ああ、
そ
まあ
のぐ
皆
らい
さ
で
ん
す
大
ね。
体想像してください。あまり具体的には言えない、両方言えないんで。でも、その額だった、まあ、僕はよくわかってるんだけどさ、その額だと、富良野で暮らしていくにはそんなに苦しくはないね。
そうですね。やっぱり東京に行った時より出費がだいぶ減ってるので。
そうだよな。国会議員の秘書なんて毎日外食だし、な、毎日スーツ着ていかなきゃ
そういで
け
す
ねえ
ね。
し、
そうですね。
そういう、かかるお金がないもんね。あんまりね。
そう
ない
な
わ
ん
けじ
です
ゃない
よ
んだけ
ね。
どね。じゃ
まあそうですけ
あ、
どね。
家族4人、そんなに不自由なく暮らしていける。
そうですね。
まあ、それが一番の幸せだろうな、きっと。で、ちゃんと夕食は家族で食べられると。
そうですね。今もインターネットで、何でもって言ったら変ですけど、情報も得られます
そう
し、
だよね。
物も買えますしね。
こうやって話もできちゃうしね。
そうで
ね、
すね。
本当に。
で、自分たちで作ったものを食べられるっていうかね。
ああ、そう
お
だよ
米なん
な。
かも、有機のお米ね、自分たちで作ったものを自分で食べてますしね。
そうだよね。そうだよね。要は、なんていうの、社員価格で買えるか、もらえるか知らないけど、そういう状態なのか
そう
ら
ですね。
な。
そうですね。お米は今支給になってるので。
すごい。
そうですね。
よー、すごい。給料の代わりに、じゃあ今年はこれだけ、なんか江戸時代みたいだね。お米がもらえる。
給料と
別途。
別途、
いいね。
別途支給です。
そうだよな。自分で作ってるんだから、
買う。
ねえ、安心だもんね。
そうですね。まあ、買うと結構高いんだと思うんです
そうだよね。そうだよ。すごい。そうですか。今、いくつだっけ？
今44になり
ということは、まあ、約25年、15年か。農業について。
そうですね。そのぐ
ね。
らいになっちゃうんですね、もうね。
その辺ではまだ15年選手っていうのは、中堅どころ？若造？
中堅ぐ
中
らいなん
堅？
ですかね。
なるほどね。これからどうしていきたい？
これからそうですね。やっぱあと、まあ20年ぐらいは働かないといけないんだと思うんですけど、まあ何かその具体的にこれがしたいというよりかは、やっぱり食べ物、安全な食べ物を、これからも、お届けできるような、
なるほど。
持続可能な、農業の生産の仕方だったり、まあ、あるいは子供たち、自分の子供たちだったり、その先の世代にとって、あ、パパこれを残してくれたんだねってい
なる
う
ほど。
ものを、一 校でも作れたらいいなっ
素晴ら
て思
しい。
ってます。
いや、親父の背中だね。いい
そうです
ね。
ね。もう自分のためというよりかは、もう次の世代のために何ができるかっていうことを今考えてます。
偉そうなことを言っちゃうとあれだけども、結局、国際線大学校とか、その自然体験なんかも、結局そういうことなんだよな、きっと。子供た
そう
ち
なんですね。
のために、何を残してあげられるかということを考える。大事だよな。でも
そうです
その飛び込んでも、そうやって暮らしていける人、いけるんだよっていうことが分かれば、きっと、このラジオを聞いている若い人たちの励みにもなると思いますよ。ね、ありが
い
と
や、
うござい
もう、あれですよ。もう、覚悟というか 捨てるものを捨てて、自分はこれがあればいいんだよっていう、そこを外さないで生きるっていう覚悟ができれば、そんなに、都会でいることの便利さっていうのもね、結構ありますけど、その芸術的なものを鑑賞するとかね、おしゃれなものを買うとか、そういうものはやっぱり、ありますけど、そういうものを、特に、それはいいかって思えれば、結構自然の中で、ゆったり暮らせるっていうのは、すごく、子育てにとっても環境はいいと思いますし、いいと思うんですよね。
もしかしてこのラジオを聞いて、ちょっと相談させてくださいって言ったら相談になってやってな、若いやつをな。
ああ、大丈夫ですよ。ぜひぜひ。
やめろとか言わないでな。ぜひぜひって言ってあげてください。
そうですね。
今日はありがとうございました。いいお話聞けた。
ああ、いえ
ね。本当
いえ。いえいえ、
に、
どうも。
大事な
はい、
時
こちら
間
こ
をい
そ。
ただきまして、ありがとうございました。
いえいえ、とんでもないで
じ
す。
ゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
というわけで、北海道の農家、国際線大学校の実習所の OB で、うっかりしてたんですけども、元官房長官の藤村修さんの秘書をやってもらった時期もあって、でも、彼みたいな人が、北海道で農業をやって、こうやって豊かに暮らしてるっていうのは、若い人たちにとって一つの目標になるんじゃないかな、というふうに、すごく思いました。冗談抜きで、そんなことを考える人は相談してみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で、また明日。